神の言葉は実現します。このような言葉を聞くと、キリスト者ではない方は、うさんくさく感じることではないかと思います。神は、利益や災いをもたらす理解不可能な恐ろしい存在であり、その神が出す気まぐれな言葉をイメージするからではないでしょうか。あるいは、神は言葉を発することなどないと反発するかもしれません。先の言葉をもう少し丁寧に語るならば、聖書に記されている神の言葉は実現しますとなります。実現するという言葉は、成就するという言い方にもなりますし、満たされるという言い方でもいいんですね。そういう、広がりのある言葉です。ですから、神の言葉は発せられると、それは虚しく、また神のもとに戻るのではなくて、必ず働きをして神のもとに戻っていくということなのであります。これを信じる根拠は、聖書に記されている、いわば歴史にあります。聖書は信仰の書でありますけれども、また一方で歴史の書でもあります。この歴史を紐解けば、神が言葉を持って人間を導いてきたことを知ることができます。聖書に記されている神の言葉は実現しますというふうに言いますと、神を信じている、この聖書に明かしされている神を信じている人たちと、そうではない人たちとの間で会話が成り立つと思うのです。それは、聖書を根拠にしてお互いに話ができるということですね。それを、神の言葉は実現するということを共感する人にとっても、それを否定する人にとっても、その人たちと聖書を根拠にして話をすることができるからであります。先ほど私たちが聞いたヘブライ人への手紙12章25節は、あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさいと勧めています。地上で神の御旨を告げる人というのが書いてありましたけど、これはモーセのことです。モーセについては皆さんよくご存知だと思いますけれども、エジプトで奴隷になっていたヘブライの人々を解放しましたけれども、このモーセの言葉に逆らって40年間荒れ野をさまようわなければなりませんでした。このことは旧約聖書の民数記に詳しく書かれています。一方、天から御旨を告げる方というのは、復活して天に昇り天の聖女におられる復活のイエス様です。人間であるモーセが告げる神の言葉を拒んだことで、ヘブライの人たちが裁きを受けたのですから、ましてや天から語るイエス様の言葉に背を向けるならば、どのような裁きが待っているでしょうか。聖書は、なおさら罰を免れませんというふうに書いています。神は昔はモーセに代表される預言者を通して語り、今は復活のイエス様によって天からご自分の民に向かって語っておられます。すべての人に語っておられます。いつの時代もその語りかけをどのように聞くのか、それが私たちに問われています。礼拝では聖書が読まれ、説教が語られます。語られる言葉は、実は復活のイエス様が天から語りかけてくださる言葉です。今ここに集まって礼拝している私たちは、神の言葉を一緒に聞く、いわば礼拝の共同体であります。そこには洗礼を受けた人も洗礼を受けていない人も関係なく、皆この神の言葉を聞いているのであります。先ほど ヘブライ人への手紙の中に、神に仕えるという言葉が書いてありましたけれども、この神に仕えるというのは、原点でありますギリシャ語によりますと、これは礼拝するということを表す言葉なんですね。英語ではリタジーという言葉になっています。そのように、この礼拝をするということの中に、神の言葉が私たちに与えられるということが含まれているのであります。そしてその礼拝というのは、この日曜日の午前中にするだけではなくて、一人一人が聖書を読み祈るとき、それは礼拝であります。そのときに神が一人一人に言葉を与えてくださいます。26節の、あの時はその御声が地を揺り動かしましたには、出エジプトの記憶があります。出エジプトの出来事には多くの奇跡がありました。中でも海が割れるという奇跡は、地上が揺り動かされた出来事として記憶され続けてきました。そして天上のイエス様は、私はもう一度、これはもう一度だけというふうに言った方がいいと思うんですが、地だけではなく天をも揺り動かそうと言われます。つまりイエス様が再びこの世界に来られる再臨が この言葉に示されています。再臨の時には地が震えるだけではなく天も揺れ動くのです。27節に、主の再臨の時に揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれると書かれています。キリスト者は今終末を待ちつつ、終末というのはイエス様が来られる日を待ちつつ、消え去るものは何か、永遠に残るものは何かと問い続けています。初代教会の信仰者は皆この信仰的な目を持っていました。そして平安のうちにいました。主に従うならば、28節にある通り、キリスト者は揺り動かされることのない御国をすでに受けています。私たちがこのことに気づくということは大切なことです。少し前のことになりますけど、11章1節の信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですというこの言葉のように、キリスト者には見えるものだけでなく見えないものを信仰を通して知ることが許されているということを思い出し感謝したいと思います。この感謝から礼拝の生活が始まります。感謝の気持ちを持って恐れを敬いながら神を礼拝し、神に仕えるのであります。29節に、実に私たちの神は焼き尽くす火ですと書かれています。この地上にあるもので揺り動かされるものは何も残りません。主が再臨されたとき、この焼き尽くす火によって私たちは私たちの中の罪を焼き尽くしていただき、誠の人としてよみがえるのであります。次に、ルカによる福音書を一緒に読んでいきたいと思うのですけれども、イエス様は地上を歩かれたときに、18年間も病の霊に取り憑かれている女性を癒しました。先ほど、私たちが耳にしたルカによる福音書13章10節からの言葉です。この女性は高齢になったから腰が曲がったのではなく、若い時から腰が曲がっていました。18年間もそのような状態であったわけです。ここに病の霊というふうに書かれていますけれども、もちろん病の霊なんですけれども、この病というのは人を無力にする、あるいは人が無力であるという 意味でもあります。イエス様はその女性を呼び寄せて、婦人よ、病気は治ったと言われました。この言葉も少しこう病気という言葉を変えて言えばですね、婦人よ、あなたは無力の霊から解放された、解放されたというふうに言い換えることができます。無力の霊というのは力をなくさせる霊で、この悪霊が女性を束縛していたのであります。そしてイエス様が女性の手上に手を置かれると、女性は腰がまっすぐになり、神を賛美しました。イエス様の神の言葉が女性を癒したのです。この後、14節から17節では、イエス様がこの癒しを行ったのが安息日であったことから、安息日に労働してはいけないという安息日の規定についての論争が記されています。街道長が杓子定規に、安息日には癒しという、いわば労働をしてはならないとイエス様を攻撃しますと、イエス様は、聖書の言葉通りではありませんけれども、つまりこういうふうに言われたわけですね。あなたたちは安息日にも例外を設けているではないか。牛やロバに水を飲ませるという労働をしてもよいという例外を設けているじゃないか。それなのに、この女性、アブラハムの子孫、つまり神に祝福されているはずのこの女性が苦しんでいるのに、働いてはいけないとあなたたちは言うというふうなことを言われたわけですね。女性を癒すことは、あなたたちが規定した例外規定よりも大事であるというふうに諭しました。今は医学が発達して多くの病気が治るようになってきました。それは素晴らしいことです。痛みが取り除かれて日常生活に支障がないようになれば、快適な生活といいますかね、通常の日常生活を送ることができるようになります。あるいは病気の元である病巣が取り除かれて、前の生活に近い生活が送れるようになります。そのために医者は薬を処方し、注射をし、手術をします。しかし薬や注射や手術が病気を治してくれるのではなく、我々の体に授けられた自然治癒力で病気が治るのであります。薬や手術はこの自然治癒力を引き出すよう手助けしているということであります。このように病気の回復には自然治癒力が最も大切であり、例えば今日で言えば免疫療法というようなものは人間の自然治癒力を向上させて病気を治療する方法だというふうに言えると思います。それでも人間のできることには限界があります。医者の聖人というふうに言われているヒポクラテスという人は、医者は傷を縫い、神がこれを癒してくださると言ったそうです。医者にしても最後は神に委ねるしかありません。病を癒すのは神であります。私たちの自然治癒力は、私たちを作りこの世界を支配しておられる神が与えてくださったものです。人体は小宇宙と言われるほどに複雑で、各部分が関連しています。その全体をご存知の神が、病を癒す誠の力を持っておられます。神が言葉を持ってこの世界をお作りになられたことは聖書に明かしされています。 創世記1章3節には、神は言われた、光あれ、こうして光があったと記されています。神が言葉を発すると、それは出来事になります。あるいは預言者イザヤの書、イザヤ書の55章10節11節には次のように書かれています。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私の元に戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。こういう言葉です。古代の人たちは、雨が降って、それがまた、天に戻っていく、まあ、私たちの今の科学で言えば、それは蒸発してまた雲になるということですよね。そしてそれはまた雨となって地を潤し、川となり、あるいは地下水となって、今度はまた海へと流れ出て、また蒸発して雲となる。そしてその間に私たちに大切なその実りを与えてくださる、まあ、与えてくれるということですよね。私たちはこの水がなければ生きていくことができませんけれども、そのような水の循環というものがあるように、神の言葉はひとたび神から発せられると、何かを、その神の御旨を成し遂げて、 何であるか、それは神の御心次第ですけれども、そしてまた神のもとに帰っていくのであります。その神の言葉というのが、人となられたイエス様、イエス様の言葉は従って神の言葉であります。イエス様は十字架におかかりになり死なれました。神が死ぬということ自体、私たちには驚きのことですけれども、そのことによって私たちの罪が贖われた。まあ罪というのは、いろいろな私たちに、本当に、まあ私たちがそうでありたくないと思うようなことを全てというふうに言っていいと思うんですけれども、それが贖われたのであります。イエス様の十字架によって私たちは誠の人に向かっていく、そのきっかけを与えられたんです。そして今私たちはその誠の人、つまり神様が最初に作られた私たちに、罪のない私たちに戻っていく、そして最後にはイエス様が再臨されて、その誠の人に変えられていく、その希望を持っている、その約束を私たちは与えられているのであります。その約束の中にいる私たちは、すでに神の御国の中にいるというふうに言っていいと思います。そして神の御国というのはどういうことかといえば、神が支配しておられる場所ですから、この固定してませんよね。この教会はもちろん、その神の言葉を聞くところでありますから、神の言葉が聞けるところでありますから、神の御国でありますけれども、しかしもしそこで人間的な争いが起きて、神のことが忘れ去られてしまうならば、そこはもうすでに神の御国ではないということ、そのような場所ではないということになってしまいます。私たち一人一人が神の御国に居続けるためには、神の言葉に耳を傾け、神の言葉を成していくという、そのことの中に居続けなければならないのであります。神が言葉を与える、そしてそれは実現する。私たち一人一人はそのことを体験しているわけですね。キリスト者は一人一人が その体験を持っています。だからこそ、神を告白し、神を信じることを告白し、洗礼を受けたのであります。イエス様が天で私たちのために取りなしをしてくださって、そしてまた私たちに言葉を与えてくださるのであります。キリスト者は聖書を通して、神の言葉は実現するということを学んでおり、知っています。このことを確信するならば、つまり、神は私たちを作られたのであるから、私たちの病をも癒していただくお力があるということを信じるならば、病を癒していただくのに、神に祈るということを求めないはずはありません。神に祈ることが病を癒していただくことなのだということに、私たちは思い至るのであります。医療従事者に力を与えてくださり、病気の人の自然治癒力を高めてくださるのは神です。神が祈りを聞き届けてくださり、言葉を発すれば、それは出来事となるのです。奇跡が起きるのです。神はそのため、私たちを憐れんでくださる。そして私たちを使命へと向かわしてくださいます。神が必要とされれば、病も癒されます。私たちはこのことを確信し、そして復活の主イエス様は、天上で私たちの祈りを取りなしてくださっていることを信じ、神が病を癒す言葉を発してくださることを祈り願いたいと思います。自分のためだけではありません。私たちの信仰の兄弟姉妹、神の家族のために、取りなしの祈りを捧げていくのです。その言葉は必ず聞き届けられ、一度や二度ではありません。何度も何度も、神がこの祈りを聞き届けてくださるように祈り求めていきたいと願います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはあなたがこの世界を作られ、この世界を治めておられるということを信じていながら、しかしながらやはり人間の力に頼ってしまいます。そのような私たちをどうぞお許しください。今日はあなたの御言葉は必ず実現するということをまた私たちにしっかりと示してくださりありがとうございます。私たちは悔い改めあなたに立ち返り、あなたにこのことを求めて参りたいと願います。金や銀を求めるのではなく、神の国を求め、神の国を求める人々が一人でも多く生かされ、増やされ、そして病にある人々が回復していくことができますように、どうぞ私たちの祈りをお聞き届けください。今日いろいろな都合で礼拝に集えなかったすべての人に、あなたが豊かな恵みとあなたの言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。